皆さんこんにちは。梅雨も明けて、これから毎日暑い日が続くと思います。今日も聖書から神様の福音、良い知らせをお聞きしたいと思います。今日は神の備えということについて、御言葉から覚えたいと思います。神様は私たちに様々なことを備えてくださるお方であります。神のしもべと言われたアブラハムに対して、神様が与えられた試練と備えられたことについて見ていきたいと思います。創世記22章1節から18節34ページになります。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、神は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に、イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のために焚き荷を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。3日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をして、お前たちのところに帰ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のために焚き荷を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は何だわがだよ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き荷はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお付けになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き荷を並べた。そして、イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き荷の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をおふろうとした。その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム、彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが手を上げてみると、身を一匹の羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってその羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げのものとして捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれを行い自分の子、自分の一人を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。神様はアブラハムに試練を与えました。アブラハムにとって、イサクは待ちに待った跡取り息子でありました。何者にも代えがたい大切な存在でもありました。神はそのイサクと ご自分とどちらかが大切であるかを問われたのであります。口先だけの返答を求められたのではなく、自作を全生の生贄として求めることによって一生を求められたのであります。イサクは神様によって与えられた子でありました。神様よりもイサクを大事にするということはおかしなことであります。本末転倒と言ってもいいことであります。アブラハムはイサクを全生の生贄として、つまりイサクのすべてを捧げるようにという神様の命令に従いました。翌朝早くアブラハムはイサクを捧げるべく出発したのであります。自分の最も大切なものを捧げるということ、神様の御言葉に従うということ、それがアブラハムの礼拝でありました。神はそれによってアブラハムの信仰の真実を知ったと言われました。アブラハムが刃物を振り下ろそうとした直前に神様は止められました。そして神様は脱出の道を備えてくださいました。22章の13節で、アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹の牡羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってその牡羊を取り、それを自分の息子の代わりに捧げ物として捧げとあります。まあ、アブラハムはその場所の名もアドナイ・イルエと呼び、今日も主の山には備えがあると言われています。神様はこのアブラハムの信仰を見て、息子イサクに代わる角を藪に引っ掛けていた牡羊を用意してくださいました。まあ、神様はこのアブラハムの信仰を喜ばれて、このモリアの地に約2000年後に神様の一人のイエス・キリストの十字架が建てられました。また神様は私たち人間を神の形に似たものとして作られ、まあ、神様の栄光を表すものとして創造されました。その人類の祖先であるアダムとエヴァは神様によって創造され、エデンの園に置かれて永遠に生きるものとされていました。この二人に神様は次のように命じられました。創世記の2章の16節17節3ページになります。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのも食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。善悪の知識の木以外の木の実は食べてよいということでありますので、そこには有り余る、まあ、食料があって、神様が取って食べてはいけないと言われた木の実を取って食べる必要はありませんでした。この善悪の知識の木の実を取って食べない限り、アダムとエヴァは神の前に正しい人であり、エデンの園で永遠に生きることができました。しかし狡猾な蛇にそそのかれたエヴァの言葉によって、アダムは自らの意志でその木の実を取って食べてしまいました。これが初めての人間アダムの選択でありました。アダムはこの時、神様の意志に反して、自ら生きる道を選び取ったのであります。この選択こそが人間に罪が入り、死ぬものとなってしまいました。アダムは最初の人間として、全人類の代表者として、この決断をしました。それゆえに、その影響は、すべての人に及ぶことになりました。そして私たちの歩みも次のような神様でした。エペソ人への手紙2章の1節から3節、新約聖書の385ページになります。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に 今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら怒りを受けるべき子らでした。でこのようにありますけれども、最初の人間アダムが神様の命令に背く、まあ、選択をした後に、その結果としてまた神様に作られた私たちも、作り主である神様を忘れ、自分勝手な歩みを通して神様からの罪が人間にもたらされました。それが死であり、苦しみであり、悲しみであり、永遠の滅びでありました。私たちも当然このアダムの罪を負って生まれながらの罪人であり、私自身もこの世の自分の思うままに生きてきた罪人であります。罪の結果は聖書では次のように記されています。ローマ人への手紙には、罪の報酬は死ですとあり、ヘブル人の手紙には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると記されています。公平で義なる正しい神様が不正を裁かずに放置することはありません。このように罪は私たちを死と裁きによって永遠の滅びをもたらすものとなりました。この罪人のために神様は救い主を備えてくださいました。ヨハネの福音書3章の16節と17節、新約聖書の180ページになります。神は実にその一人子をお与えになったことに義を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神様は一人子イエス・キリストをお与えになったことに、この世のすべてのものを愛してくださいました。もちろん私たち一人も愛してくださいました。この何の罪もない、義なる聖なるイエス・キリストが、私たちの罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られて、三日目に火の中から神の力をもって蘇られました。私たちはイエス・キリストが私のために身代わりに十字架で死なれ、墓に葬られて、三日目に蘇られた私の救い主として信じたものです。以降信じる者が一人として滅びることなく、まあ、永遠の命を持つためであるという神様の救いの約束をいただいて、身の中から全く新しい人に生まれ変わらせていただきました。このイエス・キリストを救いとして信じた者に、神様はもう一人の助け主、聖霊をお与えくださいました。まあ、聖霊をいただいて、成長させられている私たちに神様の奥義を備えてくださいました。コリント人への手紙の第1章の7節から10節、新約聖書の328ページになります。私たちは奥義にある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それを神は私たちに御霊によって 提示してくださいました。御霊はすべてのことを神の神さんを頼られるからであります。でここには人間の知恵では理解することはできませんが、神様が良しとするときに提示される救いの計画が備えられており、神の計画は人間の見聞きする経験や知恵が考えることをはるかに超えており、神の御霊による啓示によってのみ知ることができるのであります。神様が一人一人に人生を備えてくださり、その終わりには次のように約束をされています。ヨハネの福音書14章の1節から3節、新約聖書の213ページになります。あなた方がは心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょう。私が行ってあなた方のために場所を用意し、この用意というのは備えたら、また来てあなた方にを私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私たちが最終的に行き着くところは神様と永遠に住むことのできる天の御国であると神様は約束してくださっている。この救いと永遠の命を自分のものにするためには、自分の罪を神様の前に言い表し告白して、イエス・キリストは私の罪を負って私の代わりに十字架で死んでくださり、私を義と認めてくださるために3日目に蘇られた私の救い主ですと告白することによって、無代価でいただくことができます。救いは神様の恵みによる贈り物です。どうぞ一人一人がこの救いをご自分のものとされ、新しく生まれ変わって神様が備えてくださっているこの世の人生の旅路を希望を持って歩むとされることをお勧めしております。